ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ今回も始まりました、抜き差しならないとです。はいはいはい、もう3月25日配信分ということですか。
はいはい、
もう4月になるという時期ですから、ね。はい、まあプロ野球開幕間近、
はい、
うんでもあるし、松本さんの裁判も
開幕っていう、
もう3日前ですよ、3日後に開幕ですよ、う
んうん、あれはやっぱ傍聴いけるのかな、
誰かですか、
裁判。
それはもちろんその勝ち取れればいけるんじゃないですか。もちろんそういう公開は
どういうことなの、
非公開とかではないでしょ
っていうのは、その当日並ぶの
全く知らないし、そういう法廷ごとの決まりは
予約とかないよね。まあ当日並ぶんだろうね
うん、ないですね。
結構並ぶんじゃないこれ。
あれなんか25日ってお前の手術の日なんじゃない？
ああ今日？そうそうそう。うん。今日そうですね。
今日あんたが整形してんですね。
今日整形ではない。
そこはね堅くなに、うん。
整形ではない。
整形ではない。
ではない。
シワを取る。
シワ取りと、うんうん、クマ取り。
熊取りも、はい、あさみも
あさみもやる。
熊取りあさみもやって
くる。熊取りあさみも今もうこれ流れ、
なんずっとこう目をこうやってる。
いや俺こずっと痙攣してんのよ、右目の下の疲れ目
ビビってんじゃないの。だからもう熊取られるから。
いやいや、その決める前から痙攣してんだよずっと。
やだな、なんかここされいじられるのかって、その熊側がさ
違う、もう
これはもうなんか虚偽反応示してんじゃないの。
いじるとか決める前から痙攣してんのよ。だそれももしあれだったら治ってくれるのかなとも思ってんだけどね。すげえずっと目の下が痙攣。
なんかあるんだろうな。
疲れ目じゃない？
メンタル的な。
メンタルなのかな。
精神的なことからそういうの来るっていうじゃん。
わかんない。まあメンタルか疲れ目っていうのは俺調べて、病院には行ってないんだけどまだ。
ピクピクするのはまあよくメンタルと言うよ。
ずっとピクピクするの。メンタルなのかな。
それでイラついてるとかね。そのなんか。何かにこうストレス抱えてっていう時にこう知らず知らずに体に反応してこう目がピクピクピクっていうのは聞くけどね。
禁酒、断酒、断煙かな
ここで来たの。
そこでか、
ここで
心の中全然
何
も思ってないけど体に
普通にもう余裕だわみたいな。
いいなと思ってるよ。
もう俺完璧に卒業できた感じするわ、うん、言いつつ、うん、体が
それはもうどうしようもないよね。
うん、まあ押しててもおかしくないけどな。まあ最近のことで言ったら俺が経験したことで、これ お前だったらどうなってたんだろうなっていうことを経験したのよ。
ああ。
まあまあちょっと前に当て逃げされたじゃん。
はいはいはいはい。
当て逃げされたんですよ。そのがっつりすれ違いざまに、ね、まあ僕らの別荘伊豆の山の上なんですよ、うん、結構だから見晴らしのいいところの別荘地に、まあまあ別荘買ってるところにまあ月1ぐらいで通ってるわけじゃないですか。そんでそこに行く道中はもう最後もうあと1キロぐらいは結構な山道なんですよね。いろは坂的な、
うん、細いんだよね。
で細いんで対向車来たらもうちょっとこう譲り合う形というか、まあギリギリ2台はすり抜けれますよぐらいな道なんですけど、結構それでも細めのところに差し掛かった、そろそろカーブだって時にカーブミラーに対向車あっちから来るなってなったんで、もうあらかじめカーブでこうすれ違うの嫌なんで僕は止まって左に寄せてもう行ってくれという状態作ったんですよ。で結構デカめの平のトラックで、
うん、
でけえなってなって、行くかなってなって、まあでももうこれ以上俺左に行けないし、あとはお任せしますみたいな感じで止まってたんですよ。まあ助手席には寿司ボーイズの袴、後部座席には寿司ボーイズの兜が乗ってて、でまあまあトラック側もゆっくりゆっくり、やっぱりそんなねすり抜けられないんで、ゆっくりゆっくり僕の横を通って、でまあまあお互いのミラードアミラーっていうんですかねはちょうどこう当たりもせず、すれ違えて、であとはもう向こうの荷台ですよね、 荷台と僕の後ろのタイヤのフェンダーちょっと出っ張ってるんで、うん、そこだなーって思ったらあれってなって、その向こうの荷台と僕のフェンダーが僕のミラー越しには、うん、あれちょっとギリギリすぎねってな、止まるのかなって思ったら、あ進んでんなっつって、大丈夫かなって言ったら思いっきりガリってなったんですよ。
ガリガリガリ、
ああまずガリです、
うんうん、
あれってなって、
当たったと、
当たったぞと、
うん、
もちろんバックするのかなと思ったら、ガリガリガリガリガリガリガリって
強行突破、
しっかり進んでったんですよ、ゆっくり、
うん、
ゆっくりですよ。その間もガリガリ時間体感20秒ぐらい。だから、
ね、
そのなんつうか当たらないようにゆっくりは進んでるんですよ。でも擦ってるんですよ。
よりしっかり、
そうそう、しっかり擦ってるんですよ。だから、うん、でしっかりそのなんでしょう、斜め後ろにはもう運転手同士はすれ違ってるんで、でもまあ斜め後ろこう覗けばまだ斜め後ろの角度では顔の横顔見えるんですよ。なんか半笑いしてるんですよ。
やっちゃったと。
なんか目は合ってないですよ、うんうん、目は合って半笑いしてる感じは見て取れて、うん、うわ確信犯だと、どうすんだろうって。まあでもそのトラックの後ろにも2台続いてたんで、まあとりあえずこうしっかり擦った後
止めて、
まあ普通に運転してったんですね。でもまあ後ろ2台あるからどっかで止めて、
ごめんなさいねと、
そうそう、その2台を生かしてから、まあちょっとバックしてくるなりなんかあれすんのかなと思ったら、そのまま消えてったんですよ、その僕のドアミラーからは。
考えられないね。
マジかってなって、カブト覚えろっつって、すぐにそのドアミラー越しに 4桁のミラーはしっかり伝えて、
ナンバーは、
だけどまだ消えたけど結構先で止まってる可能性もあるからちょっと待ってたんですよ。一向に来なくて、これやってんなってなって、すぐにもう僕もそこではもう U ターンできないんで、細いから進んで、まあちょっと遠のく形ですけど一回僕の進行方向に進んで U ターンできるところを探して U ターンして彼を追ったんですよ、
うん、
どこにもいなくて結構追ったんですけど、どこにもいなくて完全に逃げたんですよ。こんなことするやついるんだと。
しっかり当て逃げ
で。しっかり当て逃げなんですよ。その3日前にフジモンの事件があってた。だからちょっとフジモンにムカついたんですよ、俺。間接的に。
こういう気持ちか。
怖い。なんで逃げるんだよ、フジモンってなったんですよ、その時。関係ないんですけど、僕とは。で、もうすぐ警察電話して、もう状況全部説明して、なんか気に入られちゃいましたと。でも4桁の数字は覚えてますと。で分かりましたっつって駆けつけてくれて、
4桁の数字だけなの、あの例えば練馬とか、
それは覚えられなかった、やっぱその、うん、
バカか
いやいや、でも分かんない、そ言われてみればね、言われてみればというか結果論ね、4桁だと結構難しいですよって言うんですよ、うん、あそうなのってなって、
いや携帯にメモればよかったじゃんそういうのね、だってあらかじめちょっと覚えとけって言ったら、
うん、
だいたい携帯にメモるぜ
携帯にメモる、どういうこと、
いや練馬三三、
うん、和
能とか、
あの練馬まで俺は言えないのよ、そのそれぐらい一瞬だから、
ああそうなのね、
もう4桁しかあのもうインプットできない距離と時間だったから、で4桁で十分だと思ってたし、
いや4桁じゃ十分じゃないよ、
4桁とその車種とであれば、うん、まあこのこの時間この場所で車種と4桁があればまあ大丈夫だろうって踏んでたら、結果大丈夫じゃないんですけどね、
まあまあね、ドラレコ
そこだよね、ドラレコ問題です、僕のドラレコが作動してれば、
うん、もう全部映ってるよ、
全然問題なかったんですけど、ちょうど2週間前にその違う、なんでしょう、僕も違う事故とかあの接触事故があったんで、そこで止めてたんですよね。ほんでそのもう上書きされないようにそのマイクロチップはあのけあの財布に入れてたっていうことで作動してなかったっていうのがもう運のつきで、まあ、結局結論が言ったら見つからないってことになってるんですよ。でもそれ断念してそこをもう僕は自腹で修理出そうと。
いやこの間ね、息子が、うん、 あの室内練習場を借りて、
毎週 ね、
毎週室内練習場を借りて、まあ愛子さんにね、あの週一で教えてもらってるんですよ、野球を。でそこの室内練習場っていうのはピッチングできるレーンが3つとバッティングできるレーンが5つあって、だからうちらだけじゃなくていろんな人がこう周りでやってて、は
いはい、枠を借りるみたいな。
そうそうそうそう、でうちはピッチングやってて、でピッチングの後ろでバッティングをもう何組かがこうやってたんだけど、俺のめちゃくちゃそばで、まあ年はもう50中中ぐらいのおっさんと小学校低学年ぐらいの男の子がこうバッティングをやってたのよ。でそのやりながらも結構熱を帯びてきて、おっさんが「だ違う」っつってんだろうが、みたいな、
子供に、
子供に対して
自分の子供だ、
で勝ってだそうやってやんなって俺またやってるお前覚えろみたいな、どんどんどんどん誤調が荒くなってて、で大丈夫かなって言って、この子もなんかもう何やっていいか分かんないようなパニック状態みたいになっちゃって、
ね、真っ白になっちゃって、
そう、である時また教えたことをやらなかったの、そしたらお前いい加減しろみたいになって殴る素振りをしたの、
うわ、
そしたらビビっちゃって、でハッとなっておっさんも、まあ、そこは殴んなかったね、あいかんいかんって、冷静になったか分かんないけど、ほんでまたこうやってもう一回やってみろみたいになってやって、もう一回また同じ失敗をやった時に、何回言ったら分かんだお前いい加減しろっつって言って思いっきりボール投げつけて、その
子ボールってその高級じゃないの、
軟式、軟式、軟式ボール、
ね、にしてもよ、
もう思いっきり投げつけて、
何歳ぐらいの子、その
小学校 1,2 年じゃないか、ほんでもうビビっちゃって、言ったことやるって言ってんだろみたいになって、だから打てねえんだっつって、もう一回やってみろって言って、またもうそんなんじゃもう負の連鎖でもううまくいくわけねえじゃん、さそのうち引っ張ったき始めて、手が出て、頭をみきパーンって叩いて、もう子供からしたらもう、もうほぼ、
なんでお前の周りそんなことばっか起こるんだ
から
なかなか遭遇できないけどな、
泣きそうな、もう泣いてたんじゃないかな、もうビビっちゃって子供も、
それ見てられないね、
見てられないから、もうね、まあこう見て見ぬふりをねしなきゃいけない世の中よ、何があるか分かんないから、こうそんなのさ、その家庭のことだしさ、ね、親子の
関係、まあだからでもさすがになことしてやら、もうね
さすがにじゃん、それ手あげるって、
さすがなことしたらそれは一言あってもいいんじゃない、
まあ、口だけだったらまだあれだけど、さすがにだった
ん
だ
けど、まあ
手が出てるから、したらだからもう
それは言っていい5000だと思うよ、
俺はもう、俺もちょっとどうしようかなってすげえ迷ったの、もうこう、変なことに首突っ込んでなんかなんのもな、変な世の中だから、なんかあるかもしんねえって思って、嫁からもあんまそんなのほっとけって言われてるから、だからあんまりにもこれはちょっとかわいそうだなって、危ないし、って言って、まあ言って、お父さんすみません、ちょっとやりすぎじゃないですかって言ったら、
もう入る時にはいいと思う
よね、もう敬語でやりすぎじゃないですか、子供もう怖がっちゃってますよって言ったら、うるせえな、てめえには関係ねえだろって来たの
よ、大丈夫だね、
いやいや関係ないじゃなくて、あんななって手あげちゃダメです、これもう虐待ですよって言ってきた、虐待じゃねえよバーカっつって向こう行けバーカって言われて、もうそんな感じの人じゃないのよ、もっと普通のあのおっさんだよ、
それは頭くる
ね、頭バカって言われてんのよ、でももう瞬間ですよ私、
ああ言っちゃいましたね、
バカってなんだよてめえ、
同じ土俵言っちゃいましたか、
おめえみたいな虐待野郎にバカって言われる筋合いねえんだよ、バカってなんだ謝れお前はって言ったの虐待だよとかって言ってるから、じゃあそれだったら警察かなんでも呼べばいいじゃねえかって向こうが言うの、分かった上等で呼んでやるよって言って、すぐ警察電話して警察呼んで、
まあまあね、
呼んだの、でまあそっからはもうちょっとこうもう無視して、もうそいつはもうなんか罰悪そうな感じで、まあそっち
でまだいるんだね、
いるよそれ、ほんでこうなんかやってて、もうそっから15分ぐらいかな、して警察が来て、入り口に来たから俺が警察のとこ行って、まあ外でね、その室内練習場の外でどういう状況ですかって、あ、呼んだ方ですかみたいな、あ、そうですって、どういう状況ですかって、で、すいません110番通報した人でお名前とかよろしいですかって言って、まあ全部身分を話した、もう警察の2人組で来たんだけど、もう1人の方が気づいてて、 ああ有名な方ですよみたいな、あそうなんですかみたいになって事情を話して、
うん、
でなんかあもう一応110番の時に事情を話してたの、
うん、
そしたらそこのおまわりさんと別に、うん、なんか児童相談警察みたいな、まあ、児童の虐待用のなんか警察官の方もいるらしくて、その方も今こっちに向かってるからって言って、
うん、
でじゃあどういう状況でって全部話して、
うん、
で話してる状況の時に、
うん、
まあおまわりさんがじゃあちょっと事情を聞きますって言って中入ってたの、
うん、
そしたらその子、その子とその何おっさんの奥さんみたいなのが来てて、
うん
うんうん、それが外国の方だったのよ、東南アジア系の。
じゃあそのなおさらその少年に俺は肩入れするな。
いや、まあ、
同じ境遇だから、
同じ境遇っていうかそれは実なんですけど、ね、もう警察の方がね、うん、あのちょっと状況みたいなことを聞いたら、うん、私知らない、見てない、私その時いなかったっていうのを片言で言ってて、
うん、
あじゃあ分かりました。見てた、
でも
いやいなかったんだよね、
実際いなかった、
実際いなくて、うん、あじゃあいないんだって、うん、でどうやら練習を終えてその親子が戻ってきて、
うんうん、
で警察がいるのを、うん、もう脇目も振らずにこう通り過ぎようとしてるの。
お
うもう俺じゃねえよみたいな感じで、
うん、
だから警察官ももちろん止めるでしょ、
うん、
ちょっと待ってください、なんだよなんて急にもう
やばいな、
やばいでしょ、
うん、
あちょっとご主人ごめんなさい、うん、あので警察の方が、
うん、
俺関係ねえだろ、そのバカが呼んだんだろうっつって俺のことを指さして、
ああ
バカってなんだよと、
うん、
お前が呼べって言ったから呼んだんだよ、
うん、
おいこの DV 野郎とかっつって
一言二言ちょっと多いけどな、
まあ、
多いけどまあまあしゃあないわ、
したらなんだてめえみたいな、
向こうが悪いから
なんだてめえとかって、
うん、
でバカって謝れよお前よ、
うん、
こっちに対して謝罪しろよとか言って、うん、バカにバカって言って何が悪いんだよとかって言ってきて、うん、なんだこいつと思って
、もう話になら
ないよ
それは、うん、本当に。
ほんでもうなんかお前やんのかこらとかってこっち言ってくるの、うん、もうそんな感じじゃないんだよ、元やんとかそんな感じでもないんだよ、
うん、
もうずんぐりむっくりのおっさんで、
うんうん、
でやんのかって何をだよって言ったら、うん、喧嘩だよお前、
うん、
やれねえんだろビビっちまってよとかって煽ってくんのあなたさ、この警察のいる状況で喧嘩なんかするわけないでしょ、
うん、
もう、うん、そんなままおまわりさんも困っちゃうし、うん、やるわけないだろバカっつって、だからバカなんだよお前
っ
つ
って言っちゃった、
言ったらこの野郎なんてこうやって向かってこようとすんの、うん、おまわりさんがこう止めて、うん、でもうおまわりさんがもうちょっとごめんなさい話になんないからもう、うん、ちょっと話しますねって言って、うん、もう話引き離して、もう俺はもう
中入って、もう言っててくださいっつって、
そう、
うん、
中入って、
うん、
でもその愛子さんのとこ行って、うん、もう息子のところ行って、
うん、
まあ、そこからもう30分ぐらいかな、うん、したら警察官が来て、うん、でちょっとねもう、うん、あのすいませんねって、
うん、
一応もうなだめて話をしたんですけど、
うん、
もうあんな感じでずっと激高してて、うん、で我々にも危害を加えようとしたんでちょっと署に連行しました
おう
で藤田さんにはねちょっと、うん、まあ、謝罪をね、
うん、
させようとしたんですけども、それも受け入れられないような状況だったんで、
もういいだろ
もういいですよ、もういいですよ、うん、大丈夫です大丈夫ですで、まあ、今後ね、うん、またここで会うこともあるかもしれないんですけど、うん、会ったらお互いに干渉しないっていうことは約束させましたんでって
そんな約束だったもんじゃないぜ
まあもう
もし怖いね、
俺はそれでもう
顔覚えられちゃって、
次行った時に臨戦態勢でも臨む、
なんでだよ
バッと持ってていつ襲いかかってきても太刀打ちできるように構えたのかな
戦闘防衛だっつって、
うん、いやもうひどくないそれ、
いやひどいよ、
もう俺
聞いただけで
何にも悪くないんだよ、まあまあちょっと一言二言多い
か、途中からちょっとな、
まあ、それヒートアップさせたのはさあいつだから、
またいつも前出ちゃってたけど DV 野郎のと件と、まあ、お前も同じ時でバカ言っちゃった件ね、うん、もう両成敗になっちゃうからねそれで、
でも あんなやついるんだね別にさ、その温厚そうなやつなのよ見た目、
いや見た目はまあ正直ね、
うん、すごい
関係ない
よ、俺なんかよりも瞬間弱化式でガッて一気にヒートアップして、 やめて、まあ、それパパやめてっていうのをベタに聞いたよ俺。やめて、まあ、やめてパパて。
おそらくだけどその憶測だけどもう家庭内でもね、うん、
まあおそらくね
やっちゃってるよね。
そういうの
をでその私知らないっていうのも、うん、もうすぐに多分察知してるわけじゃん、
うん、
見てはなかったけどなんかあの人やったんだわ、知らない知らない知らないですって瞬間的に出てたわけだからもう常習だよね。まあでもよかったね、その知らない知らないぐらいで言ってくれてよかったよね。その、うん、そんなことしてません、うちの
うちの
そんなことしてません、
知らないで言ってたね、
うん、あの人嘘ついてるってお前が言われたらもう終わってたよね。
あ、それで一回ねこうなんかこうなった時に、うん、俺はそんなことしてねえって言い出したのよ、うん、なんかこう、うん、俺とすれ違いざまで、うん、あいつが嘘言ってんだよあのバカがっつって、
うん、
俺はそんなことしてねえんだよ、
うん、
もうボールな叩いてもいねえしボールなんて投げてもいねえんだよとかって言って、
うん、
もう俺が嘘つきみたいな感じで、うん、嘘つきだお前おい嘘つきがみたいな感じで言われたの、
うん、
そしたら隣でまたやってたこの中学生かなんかをこう指導してるおっさんがいて、
うん、
それがバーって飛んできてくれて、うん、でお巡りさんに、ね、あお巡りさん、うん、あの私も見てましたと、
うんうん、
であのやりすぎてる部分も あるなと、うん、大丈夫かなってヒートアップしてるなって思って見てまして、うん、でこの方の言う通りですって、うん、俺のことをねちょっと弁護してくれて、この方の言う通りボールを当ててました、
そういう弁護射撃があって
さボールもぶつけてたしあと手も出してたんで、うん、この方の言うことは間違いないですっていうのを言ってくれてたから、
その方がちゃんと見てくれたし正義の味方でよかったけど、うん、その方もちょっと最高な人でさ、うん、なんか来てさ、いや僕も見てたけどこの方嘘ついてますよこの茶髪の方かこのか彼って なったらもうお手上げだもんね。
なんでだよなんでマジで意味わかんない、
そんなことされたらお手上げじゃ、でも
いやお手上げだけどなんでそんなことする、その第三者が
最後で最後
全く関係ない、
なんかあいつ困らしてあげようみたいな、もしくはお前って分かって、うん、
でなんで俺根本嫌われて
るのなんか俺らに嫌なそのイメージがあったとして懲らしめてやろう、見てましたよこの人嘘ついてます勝手に警察呼んでねみたいな、
俺笑っちゃうよ、
本当ですか奥さん、はい私も知らないこの人嘘ついてる、
もういいです、お前さんすいません俺やりました俺ですわ、俺やっちゃいました、
少年に聞いても坊やどう、僕何もやられてないよこのおじさん嘘ついてる
言葉
に役だよ
な、分かりました、もう最終手段で、まあ、うん、もうこれあの防犯カメラかなんかね、屋内のカメラが多分あると思うんで、それ見てそれも映ってなかったら俺が悪いって言いますわ
いや怖いなマジだから、お前マジでそんな、もう最初の注意は俺はいいと思うよ、手挙げたんだから、
うん、
うん、でなんだ俺って、うん、来た時点であダメだこれダメな人だってやっぱそこの線引きだよね、今後必要なの
ダメな人だって、
うん、じゃないともうマジでえいつゴールはもうお前の死しかないから、
そうだお前もうそう
なゴールは
だよこの野郎
って、いや俺も自信はないよなそこでは、
ムカつかねえだ
ってムカつくよ、
うるせえてめえに関係ねえでバーカって言われて
る、ああムカつくと思う、でもそれそういうの慣れてるからさ、お前にお前でお前と喧嘩した時やっぱお前すぐバーカとか言うマジって腹立つけどさ
いや俺に言われるのは慣れてるけど全然知らねえ
だから腹立つだろその感じだからやめた方がいいんだよお前、ああいう小学生じみた、バーガーみたいな、
いや明らかに俺よりも弱い戦闘力低いであろうずんぐりむっくりちっちゃいメガネおじさんにあんなバーガーって言われたら腹立つで、お前抑えれんのかなそこ、
いや腹は立つよ、うん、マジで腹は立つけどやっぱりそこでダメだこいつってなるよね、ここでやってマジで本当話になんなかったらもう時間の無駄しかないじゃん、
まあね、
でも警察呼べって言うのったら俺も呼ぶかもね、だってそれはだって呼んだ方がねその子のためにもなるしね、
そ
う、うん、
あとなんかも
でそこでもう任せちゃうかな、
あなるほど、ね、
うん、お前みたいにその DV やろうとかやっぱ、
いや DV やろうっていうのは俺が警察と話してであの人ですって言おうとした時に来て、うん、ほんで向こうがそのまま、あの知らずにこう行こうとした時に、うん、いやいやちょっと待ってっつって言ったら、うん、俺関係ねえだろっつって、おめえが呼んだんだろバーカっつって言われたから、関係ねえじゃねえんだよ、お前が呼べって言ったから呼んだんだろこの DV 野郎っつって、
まあまあまあ、そこに出たね藤田要素がね。 いやでも結果何もなかったからいいことしたにはなったと思うよ、まあ、少年は多分ありがとうって思ってたと思うよ、まあね、止めてくれたあのおじさん、トラウマにな
ると思うよこの警察も呼ばれて親父が、
まあな連行されたわけだからな、でもしかしたらお前がああいうことしたことによってよりすごい仕打ちがいっちゃうってパターンあるじゃん、まあ、おめえのせいでおめえが撃たねえからあんなクソ野郎にお前ちょこちょこも言われて警察にも言われてバカ野郎みたいなさ
めちゃくちゃうまくな
って、ね、であの少年がお前に憎悪をむき出しにするっていうさあいつあいつがあんなのにっつって
それ野球に向けめちゃくちゃうまくなってお
めえの息子なんだから諦めろよって言ってるわけじゃんおめえみてえなやつにっつってい
や また火に油
じゃあそのおめえの子供なんだから、まあ、出るわけねえんだろっ
つっていや俺子供の味方だから子供はもう本当何にでもなれると
思うお前がさお前っぽいなそういうなんかすごいカーってなることすぐ瞬間に選択するできるやつじゃんお前、うんまあ、もうだからそれが一番腹立つもん
めちゃくちゃおめえみてえね運動神経ねえやつだから当たり前だよっていうの
怒ってんじゃねえやって
とかは浮かぶけど俺は子供はもう今からでもメジャーリーガーになれるぐらいのこう野球に関してはね思ってるから絶対言わないよ、ね、可能性はあるからね可能性はあるから子供の可能性は潰さない人だから、ねうん、野球に関してはね絶対言わないよそういうのはいやもうちょっと気をつけよう本当に見てみる
んですよお前のゴールは死だからそうこのままいったら
俺ねこれなんでこんなね
てめえこの野郎っつってもう瞬間夜明かし気やろうなんかその辺にいるからね
いるよねでも俺なこれなんでこんな風になったかっていうと、うんやっぱ中1の時に見たスタンドバイミーがさ、うん、あのクリス・チェンバースの詩、
うん、
リバー・フェニックス、
リバー・フェニックス
ね、あれが大人になって、うん、あの警察官になってさ、うん、で困ってる人を助ける喧嘩の仲裁に入った時に刺されて死んじゃったっていう、うん、この正義感で死んじゃったっていうのがあって、うんうんうん、あ死んじゃっても最後まで正義は貫いてかっこいいなって思っちゃったんだよね、うん、
いやかっこいいよあれは、
うんだからこう、うん、正義は大事なんだなと思っちゃう。よかないな。
正義だけでやってるとも限れないからさ、お前の場合なんかもう腹立ってさ、自己満で言ってるところもあるわけじゃん。
まあね、
自分の欲求を満たしたいみたいなさ。うん、そこが怖いのよ、うん。
やばいな、気をつけよう。
気をつけた方がいい、そこはね。
もうね、折り返し地点来てるから、人生のゴールまでね。
さあオールナイトニッポンポッドキャストトータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です。
早速メール紹介させてください。千葉県40代の白助。私は以前とんでも理論のコーナーで元女性用風俗セラピストの彼が生肉や臓物臓物が好きな女性はエロいというメールを紹介してもらったものです、うんうん、はいはい覚えてますよ。最近では女性用風俗も広く知られるようになってきたようですが、女風を利用するお客さん女性用風俗かな、には主婦も多く純粋にエロを楽しみたいだけの人から家庭や夫婦間の問題を抱えてって誰かに癒されたいという人まで様々です。私には夫も子供もいますが1年ほど前に、女風を利用する中でとんでも理論の彼と出会い、うん、彼がセラピストを辞めた後も定期的に会ってはお酒を飲みながらおしゃべりして深みる日々を楽しんでました。この抜き差しをおすすめしてくれたのも彼です。しかしつい最近その彼から突然もう会えないと告げられました。
あら
遊びと割り切っていたつもりでも1年続いた関係が急に終わってしまって自分で思っていた以上に彼への気持ちが大きくなっていたことに正直戸惑いを隠せず涙が止まらず情けねえです。彼と会えなくなってしまったからもう女風なんて利用しなくていいやと思ってたんですがあまりの寂しさと喪失感に彼が仲良くしてたセラピストさんにどえろく慰めてもらいました私に抜き差しの楽しさを教えてくれた彼に感謝しつつ大好きな彼がこのメールを紹介されてるのを聞いてやってんなと笑ってくれたら嬉しいですねそうか白助で
もう知ってるからね、
メールしてたなみたいなことは 多分ねこのセラピストの彼も知ってるだろうから、う
ん、終わりを告げちゃったのか、またやって
んな、俺の知ってるあいつにエロく慰めてもらったのか、やってんなって思ってもらいたいんだ逆に
だからそのセラピストの彼も送ってきてくれたよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
まあ、ありました、彼女かね、うん、何かできたんじゃないですか、
そうなのかな、うん、理由は聞かなかったのかね、まあ、まあ、野暮なことだって思ったのかな、うん、理由なんて聞くのはっていう、
まあだからそのお店に通うのはね、うん、別に本人の自由ですけど、うん、これはね不倫ですからね、
その前、
その後は
前がね、
お店以外はね、
うんうん、そのセラピストの彼との関係はね、
そうそう、うん、だからまあ家族に戻って、でか寂しさも家族にこう、うん、慰めてもらうというか、うん、家族に向けたらいいんじゃないかなっていう、
そうだね、
うん
うん、さあそんな感じでね、この抜き差しではコーナー以外のメールも待っております。番組のメールアドレスお願いいたします、はい、
tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石柏インター、魚介だし中華そば麺屋味熊のサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されへお届けいたします。
トータルテンボスの抜き差しならないと。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題、オーディブルで聞こう。
カエル亭の中野です。体重は54キロです。
ハイアウト、明らかに嘘です。100キロ超えてます。
オールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオは滋賀県に住む人だけ聞くことができます。
ハイアウト、嘘、日本放送のポッドキャストステーションで全世界の人が聞くことができます。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されお届けしました。
さあ今月3月最後ですかね、ペンネームフグリが送ってきてくれたサウスバウンドの南風の匂うところでに乗せてお送りするエンディングでございます。さあ1つ普通対応もさせてください、愛知県から31歳のペンネーム4番ピッチャーさん、私は先日とんでも理論のコーナーで、ディズニーガチ勢の女性は性欲が薄いというメールを紹介してもらったものです。スペシャルプレゼントのガット社のワインとサイン入りステッカーがすごく嬉しかったです。実は自分は結婚していて妻がいるんですが、先日スペシャルプレゼントが届いた際、妻から、どんなメールが紹介されたの、番組聞かせてと言われたんですが、もちろん妻には抜き差しを聞かせられるわけもなく、もう配信期間過ぎちまったから聞けないよと嘘をついてしまいました。なんだ配信期間、しかも私の妻はディズニーガチ勢なので余計にメールの内容を聞かせるわけにはいきませんでした。笑い。そしておそらくこの先も妻に抜き差しを聞かせる日は来ます。そうだね、ディズニーガチ勢と抜き差しガチ勢はもう相反するもんね、うん、そうだ、マジで交わらないよ、うん、いるのかいこのリスナーでディズニーガチ勢は。いないだろ、
ファンタジーの裏側だもん、
裏側だ
よこれはね、
マジで、
うん、リアリティの表側だからね、
すごいから本当に、まぐわないと思うな、
うん、あそうそう、うん、言うの忘れてたけど、この間ね、うん、お風呂行ったんですよ。あ、
そうそうだってお前思い出した時に、あ、そうそう
そうそう、お風呂行って、
お風呂、
神奈川横浜のサウナ行って、うん、まあスーパー銭湯みたいに行って、うん、そこで、うん、なんかまあ整いで外こう
外気浴
しようとして出てた時に、なんか若者が、うん、ちょっとやめしやみたいな、こうなんとなく顔さしてるなって、うん、でやっぱそうだよみたいな、うん、なってて、
うん、で俺 あの方形はそうだよ、うん、
いや外気浴でこう寝そべって、うん、やっぱそうだよみたいな聞こえてから、うん、バレないように、うん、 チンコの顔向いた
なんでだよ
お
前またお前ふざけんなよなん
でまた出てくときに
胸張ってるんじゃねえのか
よまた出てくときにじっくり見られたら、うん、冷静になって、うん今んとこ顔をさしてるけど、うん、進歩どうだろう見てみようぜってなった時に見られたら嫌だなと思って向いちゃったんだけど
なんで恥じてんのかよいや結局よ
その俺と認識した人にはやっぱこう恥ずいじゃんほんでそれが、うんまあ、終わってこう出ようとした時にバーって来て、うん、すいません、うん、めちゃくちゃファンですって来てくれてで抜き差しのリスナーで
若い子？
法政大学。
法系大学じゃなくて？
法系大学じゃない。法系大学じゃない。法政大学に、うん。法系は俺だから、ね。うん、にいるあのね伊毛くんっていう子で。
名前言っていいんだ。
名前あのマジでメール送ってくれよっつって。うん、あ本当ですかって。で今度話すよって。うん、あ本当ですかって言って。うん、で名前言っていいって。あ伊毛って言いますって。でお父さんがね日本放送で働いてたんだって。そう。
伊毛くんなんてだってそんな珍しい名前だった
本名なんかどうか分かんない名字なんか分かんないけど伊毛くんって言って
大久保さんに聞けばすぐ分かんじゃない
分かるかもしれない
太郎さんに聞けば
もう今では法政大学に行ってるっていうか 20ぐらいじゃない
21
だもう定年退職しちゃってる伊毛さんかもしれないよねへえ伊毛くんっていうそれがね聞いてくれてめちゃくちゃファンですありがとうございますって写真撮ってくださいって言われてなんか抜き差し聞いてますって言うと、うん、あ本物の人たちなんだなって、うん、
そしたらすぐに別にまた皮をさまた
ビヨーンって戻す
戻す戻していいよね
なんだ、うん、なんだ抜き差しのリスナーか
抜く必要なかったっつって抜く必要ねえんだよそろそろ
抜く必要なかったな
抜き差しリスナー以外には光景ってバレたくねえんだよ
外面をよくね、うん、まあ面は本当隠してるんだけどね、
うん、外側
外側をよく、うんイゲくんねありがとうね
ありがとうイゲくん、うん、これからもよろしく
よろしくね
さあこの番組では抜き差しリスナーからのメールお待ちしておりますすべての受付メールアドレスはこちら
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックして番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてくださいそれでは今週はこの辺でお相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした
また来週さよなら